ただいまはヨハネによる福音書の6章の16節から21節に記されている御言葉をお読みいただきました。そこにつけられている小見出しにもありますように、ここにはイエス・キリストが湖の上を歩くという奇跡を行った次第が語られております。ただ一つ大切なことがありまして、聖書に出てくる物語は、全てそうですけども、今日の話もイエス・キリストは水の上を歩くという、普通の人にはできない特殊な能力を持っていることをことさら強調して、だからこの方は神の子なんだ、だからこの方を信じましょうと、宣伝をしているわけではないということであります。聖書が言わんとしているのは、イエス様がただ水の上を歩くことができる、そういうスーパーマンだということではなくて、そのようにして海も全てのもの、この自然の世界をも収めていらっしゃる方として、イエス様が私たちと関わってくださる、私たちのもとに近づいて私たちを愛し私たちを導いてくださっている、そのことを私たちが受け止めていくことが聖書の求めていることであります。でちなみにこの物語は、今申しましたヨハネによる福音書の6章というところにあります。そしてこの6章というのは、先々週の時に学び始めましたように、イエス様がわずかなパンと魚を持って、5000人以上もの人々を養われた、そのパンの奇跡の話が、ずっと語られているところです。で実はこのパンの奇跡の話とこの湖の上を歩く話とは、あまり関係がないかのように私たち思われますけれども、さまざまここに並んで出てくるというだけではありませんで、深いつながりが、あるのです。じゃあどういうつながりかと申しますと、どちらも、旧約聖書における、出エジプトの物語と結びついている、そう理解するところがあるということです。この出エジプトの物語全体につきましては、旧約聖書にある、出エジプト記などを、お読みいただきますと、よくわかります。今日そのごく関係するところだけご紹介いたしますと、イスラエルの人々が、エジプトで奴隷として苦しい生活を強いられていた、そこから神様が彼らを救い出して、神を中心とした神の民として形作ってくださる、その過程を出エジプトの物語は描いております。そこにはイスラエルを救うために神様がなされた奇跡的な技もたくさんあるんですけれども、たくさん出てくるんですけれども、その一つに約束の地であるカナンに向かって40年間アラノを旅していくイスラエルを、つまりアレノですから食べるものがない、そういう旅を神が天から降らせたマンナという食べ物を持って養われた、そういう話が出てまいります。その天から来るマナという食べ物で養われた、その話がこのヨハネによる福音書では、イエス様がわずかなパンを持って大勢の人々を養われた、その物語と対応してくるのですね。そしてもう一つ、出エジプトの物語の中でよく知られているものとして、足の海の奇跡という物語があります。どういうものかと言いますと、イスラエルが、いよいよエジプトを脱出しまして、カナンの地に向かって旅をしていくとき、そのごく初めのときに、足の海とも呼ばれ、航海とも呼ばれますけれども、その海に行く手を阻まれてしまう、そういう出来事が起こるんですね。もう目の前には海があって進むことができない。で、しかも後ろを振り返ると、 イスラエルが脱出した、逃げ出したということを知ったエジプトの大軍が猛烈な勢いで迫ってくる。まあ、そういう絶対絶命の危機の中で、神は指導者のモーセに手を海に向かって差し伸べるように命じられる。まあ、すると、まあ、目の前の海が二つに分かれて、イスラエルはその海の中にできた道を通って進んでいくことができた。まあ、かつてありました、実戒という映画でも、そのシーンが非常に印象的な場面として描かれておりましたけれども、まあ、そういう足の海の奇跡の物語がやはりある。で、それが、このヨハネによる福音書では、イエス様が湖の上を歩いて、まあ、弟子たちのもとへ来られ、しかも来ただけじゃないんですね。来ておしまいではなくて、漕ぎ悩んでいた弟子たちを目的地にまで導いてくださる、その物語とこう対応してくるのです。こういう意味で、ヨハネによる福音書の6章で語られている、まあ、2つの奇跡の物語は、両方とも出エジプトにおける神の救いの御業を思い起こさせるものです。まあ、確かに足の海の奇跡においては別にイスラエルの人々が海の上を歩いて渡ったわけではありません。全く同じという話ではないんですけども、しかし、まあ、先ほども申しましたように海、湖、そういう自然をも神様は見てのうちに収めておられる。そして、御心ならば、その海の中をも貫いて、私たちを救いへと導いてくださる、目的の地へ導いてくださる、そういうことができる方だということを語る点では、共通しております。まあ、前向きのような話が少し長くなったかもしれませんけれども、まあ、今申したような意味で、この物語は、イエス様がすごいなということだけを伝えたいわけではない。むしろ本当に私たちをご自分の宝の民として選び愛してくださっている、その神がどんなところであってもそれを貫くようにして私たちを守り導いてくださる、そして目的地へと導いてくださる方だということを知ることができるのです。まあ、そういう物語として、まあ、今日の物語をもう少し詳しく味わってみたいと思います。それで、ヨハネによる福音書6章の16節以下のところに改めて目を向けてまいりますが、場面といたしましては、弟子たちが船に乗ってガリラヤ湖の向こう岸であるカファルナウムへと向かっていく時の話です。この時、イエス様の方は、山に退いていらっしゃいましたので、弟子たちと一緒にはおりませんでした。つまり、弟子たちと一緒にその船に乗り込むことをなさらなかった。そしてしばらくしますと、弟子たちの乗った船は、大変危険な状況に陥ってまいります。17節以下、ヨハネによる福音書は比較的淡々と書いているんですけども、17節以下のところに、こう書いてありますね。そして船に乗り、湖の向こう岸のカファルナウムに行こうとした。すでに暗くなっていたが、イエスはまだ彼らのところには来ておられなかった。強い風が吹いて、湖は荒れ始めた。で、25ないし30スタジオンばかり漕ぎ出した頃、続いてまいります。で、まず17節の真ん中ぐらいに、すでに暗くなっていたがという言葉があります。さりげなく書いてありますので、それほど重く受け止められる方はいないと思うんですが、実は非常にこれは強い言い方の言葉なんですね。そろそろ日が暮れて、辺りが 薄暗くなってきた。そういう状況ではないんです。むしろ、もうすでに、あたり一面が真っ暗であったと。全くの暗闇。そういう状況です。もう弟子たちは湖の上ですっかり暗闇に覆われてしまって、 先も見えないようなそういう状態になったというそういうイメージです。そしてそれに加えて、まあ、18節以下続くんですね。強い風が吹いて湖が荒れ始めた。ただでさえ平穏でさえ危険とも思われるような暗闇に覆われてしまった中で強い風が吹き湖が荒れ始める。当然船を操ること、まあご存知のように弟子たちの中にはガリラの漁師だった者たちがいるんですけれども、いやでも彼らだからこそむしろその困難さと危険がよく分かったと思うんですね。これは大変なことになった、湖が荒れ始めた、船を漕ぐことも困難になってくる。でしかも25ないし30スタディオンばかり漕ぎ出した、まあ、そう言われております。まあ、私たちにはあまり馴染みのない単位ですので、ピンとこないと思うんですけども、まあ、大体距離にすると4キロから5キロメートルぐらい、そして、ガリラヤ湖全体からしますと、まあ、カファルナウムまで向かうその距離のちょうど半分ぐらい行ったところということです。で、どういうことかと言いますと、つまり弟子たちの乗った船はもう半分ぐらいのところまで進んでしまっているということなんですね。今さら引き返すことができない。かといって目的地はまだ遠い。前にも後ろにも進めない。そういう最も大変な位置にあったということを表しています。まあそういう中で弟子たちがどういう思いであったか。おそらく真っ暗闇の中でどこへ向かえばよいのか、どのようにすれば目的地まで無事に着くことができるのか、途方に暮れ不安や恐怖の思いが湧き上がっていたことと思われます。私たち自身、まあ、別に船に乗るかどうかは別にいたしまして、やはりこうした困難、悩みというものを人生の旅路においてこうしばしば経験するところであろうと思います。まあ、それまでは順調であったと思われるその旅が突然強い風に襲われ湖が荒れ始める、自分の力ではこの困難を乗り越えることができない状況、気がつけばそういう状況の中に自分が陥っている。あたりは真っ暗闇です。どこへ進んでよいのかわからない。戻ることもできない。前にも進むことができない。もう助けを求める以外にない状況なのですが、その助けを期待することもできない状況の中で、私たちは恐れの中にとらわれる。そういう状況がこの時の弟子たちの置かれていた状況であると言ってよいと思います。ただそれでもちろん終わるわけではありませんで、まさにそのような中で、まあ、19節の後半にありますようにイエス様が湖の上を歩いて弟子たちの船に近づいて来られた。どこにも助けを求めることのできない完全な闇の中において、どこにも助けのない状況において、その中において全てを貫くようにイエス様が湖の上を歩いて私たちのところに来てくださる。ただ興味深いことなんですが、19節を見ますと、このように自分たちのところに来てくださったイエス様を見て弟子たちはああよかったと安心して喜んだかといえばそうではないんですね。恐怖心が増すばかりだった。 恐れた、それ以外なかった。まあ、不思議といえば不思議な思いがするかもしれませんけれども、でもその場の状況をよくよく考えたら、私たちもきっと同じだろうと思うんです。荒れ狂う湖の中で、人が来るはずがない。その時に突然、水の上に誰かが現れた。ああ、よかったと思うよりも、やはり、一体何なんだ、誰なんだ、誰なんだ、何なんだ。きっと自分たちを襲う、自分たちを海の中に引きずり込むような、不気味な、恐ろしい存在ではないかと、恐れるはずです。まあ、実際、マタイによる福音書もこの場面のことを描いているんですけども、まあ、そちらを見ますと、まあ、今そちら見ませんけども、関心ある方は、マタイによる福音書の14章の26節です。マタイによる福音書によりますと、イエス様を見たとき弟子たちは、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げたと言われています。幽霊だと言って怯えて、恐怖のあまり叫び声を上げた。いかに彼らが慌てふためいたか、わかるような気がいたします。ところが、そのような弟子たちに向かって、イエス様が声をかけてくださる。それが二十節ですね。イエスは言われた。私だ。恐れることはない。で、弟子たちを本当に平安へと導き、彼らを救ったのは、このイエス様の語りかけであり、御言葉でありました。見た目には、彼らは恐れる以外なかったんですね。その彼らを、私だ、恐れることはないという、主の御言葉が、開いてくださる。救ってくださる。平安へと導いてくださる。しかも実はここでイエス様が語られた言葉、私だという言葉も、実は出エジプト記と深い関係があります。イスラエルの人々がエジプトで苦しんでいるのをご覧になった神が、彼らを救い出そうと決意し、その指導者としてモーセという人を選ばれる。そのモーセをその務めに召されたときに、まあ、モーセはとても自分はそのような器ではありませんと初め断るんですね。で、そのあれこれあれこれ、まあ、断る中で、モーセはそのあなたの名前、神様に向かって、あなたの名前は何と言うんですかと聞くんですね。まあ、つまり一体あなたは誰なんですかと。あなたが誰なのかを人々にもはっきりさせなければ誰も自分なんか信用しないでしょうと。そのモーセの問いに対して神様が答えられたのが、実はこの嵐の中でイエス様が弟子たちに語られた言葉なんです。私だ。まあ、旧約聖書におきましてはヘブライ語ですので、ちょっと違う言葉ではあるんですね。まあ、私はあってあるもの、まあ、かつてはそういうふうに訳されておりました。で、今は私はあるというものだと、まあ、そういう新教大学ではそういう役になっています。ただ、言葉としては、私だとしか訳せないような言葉でもあるんですね。で、あなたは一体誰ですかと問われて、私だでは、まあ、普通は答えにならない。しかし、モーセにとっても、弟子たちにとっても、彼らはただ目の前の人の名前を聞いたかったというだけではないのは明らかです。この方は私にとってどういう方であるのか。今道を見失い、行く先を見失って恐れと不安に満ちているこの自分とどのように関われる方なのか。どのようにこの私と関わってくださる方なのか。それに対して神様が何らかの名前をポンと 出せば済むわけではないでしょう。またあれこれと説明してみせれば、神とはどんな存在か、そんなことを説明してみせれば済むという問題でもない。私だという言葉をもって神はご自身の存在そのものをモーセに、そして弟子たちに与えてくださるんです。言葉では言い表せない。しかし確かにあなたを作り、あなたのすべてを知り、どんな時も愛を持ってあなたを救い導く神ご自身であるということを、私だという言葉で神は示されるんです。そしてその御言葉をもって神は本当にご自身を私たちに与えてくださる。ヨハネによる福音書の6章に戻りますと、イエス様もまたその私だという御言葉をもって弟子たちにご自分を明らかに示してくださいます。荒れ狂う海をも治めることのできる全能の救い主であること、そういう中にあって彼らを変わることなく彼らと共にあり、彼らを海の中を通ってすら目的の地へと、救いの地へと導くことができる方、そういうことを悟らせてくださる。だからこそ恐れる必要はないのです。そしてそうであるからこそ弟子たちもまたあらゆる恐れ不安から解放され、イエス様と向き合うことができた。このように旅の途中、闇の中、私たちの困難のさなか、それであっても全能の救い主として、私たちの導き手として、確かな救い主としてイエス様が私たちに出会ってくださる。私だと言って声をかけ、ご自身を私たちに与えてくださる。それによって私たちは私たちのいるところを知り、行くべき道を知らされていくのです。弟子たちは最後どうしたでありましょうか。元気100倍になって、イエス様ありがとう、そう言って別れて目的地まで頑張って船を漕いで行ったのか。そうではないですね。まあ、いわゆるヒーローものであれば、そうやってヒーローは去っていくんですね。ですが弟子たちは21節にある通りです、イエスを船に迎え入れる。今までもイエス様は一緒にいてくださったんですが、この海の中で改めてご自分を表してくださったイエス様を、改めて自分たちの船にお迎えする。どんな嵐をも貫いて私たちを導いてくださる救い主として、改めてイエス様を船の中に迎え入れて、イエス様と共に、イエス様に担われながら自分たちの歩みを新たに始めていく、目的地に向かってその歩みを始めていくのです。ヨハネによる福音書によれば、ここで嵐が収まったのかどうか書いてありません。面白いと思います。それはまあ悪く言えば、ちょっと悪い言葉かもしれませんけども、どちらでもいいんです。嵐が沈まなければ目的地に着けないわけじゃないんです。イエス様が共におられる以上、どんな時でも彼らは自分たちの道を見出すことができる。私だ、私がここにいる、私があなたと共にいる、 だから恐れる必要はない。そう語ってくださる方がいらっしゃる限り、たとえ嵐が吹き続けようとも、私たちは神によって目的の地へと向かう歩みを守られていく、進んでいくことができる。21節にある通りです。間もなく船は目指す地に着いた。今日私たちもこの主の語りかけを改めて耳にするのです。まあ幸い台風は今のところまだこちらに近づいていないようですが、嵐が吹き荒れていてもいなくても、そのただ中にあってイエスは私だ、ここに私がいる、私があなたと共にいる、そう語ってくださる、そのイエス様を改めて私たちは迎えるんです。私たちの心に、私たちの船に、そのイエス様を迎え、私たちとイエス様と共に新しい週の歩みへと歩み出していくのです。どんな時もそのイエス様の御声に導かれながら、この世の旅路をまた新しく歩み始めていきたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、荒れ狂う湖のただ中において、改めて全能者であり誠の救い主であるイエスキリストに出会い、イエスキリストをお迎えし、自分たちの歩みを新たにすることができた、目的地へと向かうことができた弟子たちの歩みを新たに学ぶことができましたことを感謝いたします。私たちのこの世の旅においても、さまざまなことが起こります。さまざまな災難、困難に私たちは襲われます。そして慌てふためきます。そうした中にあって、私だと語ってくださる主の御声にいつも耳を傾けることができますように、そのあなたを信頼し、あなたをお迎えして、これから続いていく歩みを歩み通していくことができるように導いてください。感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。アーメン。